龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今日のテーマは
米の最前線。今回のお客様は株式会社米吉4代目代表取締役社長野田咲さんです。
野田咲さん、米食味鑑定士、五つ星お米マイスター、発酵マイスタープロフェッショナルの資格を持つ、まさに米の達人です。
米吉さん、あの野田さんですね、はい、名古屋市西区で、ホテルとか飲食店、一般の消費者さんなども手広くお米の販売をされていて、しかも4代目ですよね。
はい、すごいですね。ありがとうございます。はい、
あの今年6月に、あの沈黙のある63年後の現実トークセッションっていう、高山で、元は、レイチェル・カーソンっていう方が、1962年に沈黙の春っていう、DDT とかね、農薬を、告発した本を書かれて、それで60年経った時に、私が発起人で始めた企画で、今年は4回目なんですけど、その時に名古屋で、頑張ってみる米屋さん、そして消費者さんの声も、聞いてみるということで、それでトークセッションの、
その立場で出ました。
あの時もお話しされたと思いますけども、当時ね、米がすごく高くなって、大変な状況の中でね、消費者さんからもいろいろと米がない、はい、米がないって言われたと思いますけど、現場の状況どんな感じでしたかね。
はい、本当ですよね。もう一時米がない騒動の時はですね、本当店頭にまだシャッター下ろした状態なのに、並んでお客様が ね、いらっしゃって、あまりにねちょっと危険なぐらいな時もあって、もうお店をね一旦こう閉めて休業することもありました。
そうですですよね。
一時令和のこれ米騒動っていうぐらいですから、平成の米騒動ももちろんあったわけなんですけど、 その頃のことを思うと、その時ってもうね3ヶ月ぐらいで多分落ち着いてきたと思うんですけど、今回はねやっぱり SNS とかでね何でもみんな知ることができて、皆さん情報を すぐキャッチできるようになったから、余計に騒ぎが大きくなったようなイメージですよね。
もっとね、あれ僕農水省で、お米の作業調査の係長がやってたんで、で全国74だったんですよ。なんでもっと今よりも、米が取れてなかったんですけど、
本当に取れてない時はそっちのが取れてなかったですよね。
なかったですね。
そうですそうです。
結局、農水省のその政策、それから大臣の考え方、こういうことによって、消費者生産者いろんなところに影響が及ぶと思いますけども、
そうですよね。
お米屋さんって両方の人をつないでるわけなんで、今のその米政策どう、お米屋さんの立場でどう思われますか。
そうですよね。このトークセッションの時も、鈴木信弘先生が、やっぱり今の、国は、食料自給率についてあんまりこう関心がなくて、そんなの大丈夫だと、外国に、食べ物なくなったら、自分たちの国は、食べ物を、こう得る力があるから、
自給力って言ってましたよね。
すごい私それ印象に残りました。食料自給力があるから、もう絶対に大丈夫みたいなことを国は言ってるっていうことなんだけど、それって本当にそうですかっていうね、力があっても、もう実際に物を作る力がないから、私たちには
力もないと思いますけどね。
ですよね。急になんかお芋を作ればいいなんて言ってましたよね。そんな簡単にいくかななんて思いながらもいるんですけど、やっぱりねこれだけお米がないことに対して、皆さん消費者の皆さんに関心が強い、他のものを食べればいいわではなかったじゃないですか。結局皆さん米屋さんに並ぶほどお米を必要とするというような感じになったってことはですよ、やっぱりお米もねちゃんと作れる自給力、それこそお米はあるんだから、ちゃんと作れるような仕組みをね、整えるべきかなと私は思うんだけどな、と思います。
立派です。本当に国会に届けたいですよね。その声をね。
そうですね。
いやいやいや、 まあね、本当にこの関心が高まって、
うん、
結局カロリーが高い、うんうん、食べ物っていうと本当少ないんですよね。
なるほどね、
うん、で米は、まあ、特に玄米を食べると栄養もありカロリーもあり、
ね、うん、
もう人類が出会った最高の食べ物なんで、
うんうん、
でこういうものを日本がたくさんできる環境にあるっていうね、
はい、
そういう国なもんですから、
はい、
やっぱりこれを機会に皆さんでね、はい、もう少し考えていただけるような風になるとい
いですよね、はい、うんうん、もうね美味しく作れて1年に一度しか取れない日本ですけど、
そうそう、
ね、美味しくできますもんね。
そうそうそう、
そうですよね、うんうん、なんか気候が暑くなって農家さんたちがほっといたら生えてくる品種もあるなんて言ってましたけど、
うんうんうん、
刈り取った後からそれでもねやっぱり1年に1回楽しめる美味しい米が楽しめる、ね
ね、
日本ですから、ね、これをちゃんと残していきたいなと思ってます、
うんうん、
でも今年ちょうどちょっと増やすっていうような国の、ね、はいはい、方針もあったっていうのもあって、
ええ、
初めて作ってなくて20年ほったらかしにしてたところで、うん、始めた農家さんが実は私の知り合いにいて、
そうですか、
はい、やっぱり自分はね短種10を目指してたんですけど、
ええ、
やっぱそんなうまくはいかずに、
そうです
よね、6程度になって20年ぶりはねやっぱり自分の思ってるよりも6割取れたら十分だと思って満足しなきゃなっていう報告をね、はい、昨日電話で受けましたよ。
そうですか、いい話ですね、はい、これねもっとね本当に基盤をね整備して、
そうですね、うん、
できるだけ作付けして、うん、政府にね輸出も含めて、
はい、
環境に配慮した作り方で、
はい、
国民の食料の安全保障をね、うんうん、担保してもらいたいですよね。
そうですよ ね、そうですよね、そうなんか20年ぶりの土地でもねうまくできたということはですね、
うんうん、すごいですよね。
そうそう、それちょっと励みになりますよ ね、
そうですね、
あじゃあやってみようかなみたいな人がね、はい、これ聞いて増えるといいかな、
はい、そうですね、はい、じゃあねまた来週も、
はい
はい、楽しみに、
はい、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今週のゲストは株式会社コミヨシ4代目代表取締役社長野田早紀さんでした。
ありがとうございました、はい、
国の政策期待しましょう。
気分はどう？
てばてば
手羽先サミット応援団の大内広之進です。ねえねえ、どんな味の手羽先が好き？手羽先サミットにはね、北海道から沖縄といろんな味の手羽先が名古屋に集まるんだよね。特にさ、九州ではすごいもう地鶏文化があってさ、もうこれがすごく盛んで、九州各地からいろんな味の手羽先が出店するんだよ。中でもね、手羽先サミット第1回そして第2回とグランプリを取った宮崎県からの手羽先番長、これはなんとね45日目の若鶏、その手羽先を素揚げにしてガーリックパウダーで仕上げて、そしてシンプルで柔らかくて脂の乗ったジューシーな味がめちゃくちゃうまいって感じ。地鶏文化恐るべし。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内広之進でした。ではまた来週。
今井さん、番組でプレゼントを用意してくださったんですか？
はい、はい、美味しい美味しい龍の瞳のパックご飯3個入りを。
嬉しいです、はい、これならねいつでも好きな時に食べられますしね。
そうですね、はい、
メールをくださった方の中からプレゼントさせていただきます、
はい、そうですね、はい、メッセージもお待ちしてます。
はい、番組のメールフォームからお願いします。龍の瞳寺小屋ラジオ、今井隆一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
値上げのニュースが増えていますが、楽天モバイルは値上げしていません。家族割引適用でギガをどれだけ使ってもお一人様3168円。愛知岐阜三重の楽天モバイルショップ続々オープン中。詳しくは楽天モバイルショップへ。
楽天モバイル。
混雑時など速度制御の場合あり、価格は通話料別です。
ゆるゆるから4年、CBC ラジオのさまざまな番組でパートナーを務めている私三浦優奈が久しぶりに一人で喋ります。三浦優奈だけ、好きなことだけ、話したいことだけをお送りする日曜夜の30分、ブルーな月曜日が少しだけ軽くなる、そんな番組を目指します。リスナーさんとのおしゃべり、ジャパニーズレゲエゲーム、好きにやります。オンリー優奈、毎週日曜夜8時から。
7時40分です。